ここで茅野さんの、季節のお話を聞いた後に、息子さんである次男の茅野史郎さん、藤井恵さんにちょっと思い出話などを伺いたいと思います。史郎さん、いつも史郎さんって呼んでるんで、今日も史郎さん、お父さんの茅野茂さんの、ことをちょっとお聞かせください。
はい。二風谷アイヌ文化資料館っていうのが昭和47年の確か6月だったと思うんですけど、開館してるんですね。
はい。
その建物自体の工事が始まったのが昭和45年から46年ぐらいに、始まって、
はい、
46年の12月には建物が完成したんですよ。うん、で、その建物を建てるときに、その基礎工事がされてると、はいはい、その現場をね、よく、その一緒に見に行った思い出がありますね。
はい、
だから、当初は、独力で、もう木造でもいいから資料館建てようということで、実は動き出して、自分の、農地のままだったけど、ブルドーザーを頼んで整地して、建てようとまでしたんですね。でもそうしましたところ、地元の町会議員または町長がいらして、いや、茅野さん一人でやるよりはみんなで協力して、やった方が耐火構造の、建物できるぞというようなことで、町営ではなかったんですけどね、町もいくらか寄付金出してくれて、一般の人もその寄付金を出して作ったという時に、その一緒に基礎工事ができた、壁ができた、とてもなんちゅうんだろう、嬉しそうにね、見てたのが思い出されますね。
うん、
それがなんか特に記憶ありますね。
その、資料館の建てるにあたっては、随分貝沢忠さんも、いわゆる同庁へ働きかけて、寄付金をいただいたとか、そういう、さまざまなね、団結力っていうか、二風谷の団結力で資料館が立ったっていうことはご本人から聞いておりますね。
そうですね。実はね、資料館っていうのは大体建物1200万ぐらいかかってるんですよ。で、そのうち確か、道庁はね、個人で出したか、道庁って出したかわかんないですけど、何百万か。
はい、
で、町も何十万か、か何百万か、ちょっとよく覚えてませんけど、それ以外はね、一般寄付なんですよ。
で、
あと自転車振興基金というところから、その基金をいただいたりして、だから、ある意味では、その、みんなが協力して作った館だったんですね。ただ、資料についてはね、私の父、茅野茂が、当時で、20年から30年かけて、20年ですね、約20年かけて集めた資料だったんですけどね。
はい、
そんなことが思い出されます。
はい、お孫さんの藤井めぐみさん、めぐちゃん。こんにちは。ちょっと、お葬式終わった後で、あれですけど、おじいちゃんの思い出、何か、お話しいただけますか？
はい。ですね、小さい頃の話なんですが、よく、小さい子たちみんなを連れて、山歩きなど行ったりして、これは、吹きの塔だよ、とか、説明しながら、歩いて、ちょっと手を貸してごらんと言って、手を出したら、かゆくさに舌をつけられて、かゆいだろうとか言いながら、みんなで笑い合いながら行って、楽しく歩いたのを覚えています。
そういう時、アイヌ語も、その吹きの塔のことをね、同時に、木の名前とか草の名前、教えてくれてたように、報道で、映像報道でね、見聞きしております。で、今、めぐみさんが言った貝草のことを、しごさん、ちょっと詳しく、いわゆる、どういう、リスナーにね、どんな、
ものかってい
う
か、
そう。
貝草っていうのは、ちょっとアイヌ語ではすぐ出てこない。
アイヌ語じゃなくて、形とかその。
形はあれ、直径 2.5 から3センチぐらいかな。はい、それで、ちょっとこう、細長い葉っぱで、
はい
はい、葉っぱの先にトゲがあるんですよね。
はい、
で、そのトゲが、手の甲とかですね、顔とか柔らかいところに触るとトゲが刺さって、 って、はい、ひどくかゆいんだよね、あれね。
はいはい、
本当で、私もね、まあ、このかゆみさんについては、逆にアイヌ教室の子供に教えられたんだけど、
はい、
そのかゆい時は、ふきをね、なんか折って、そのふきの汁をつければね、かゆみ止まるんだよとかって、子供に教えられたんだけど、本当かどうかね、はい、多分、その子供は親か、ばあちゃんかじいちゃんに教わったんだろうと思いますけどね。はい、
今度やってみましょうね。
で、う、も、ん、実際私も1年前かな、
はい、
行って、飼い草間違い触っちゃって、だから子供たちが来てね、普及の汁をね、吸い込んだ飼い認められるんだって、逆に子供に教えられました、
はいね。
そんな経験もあります。
はい。ここで、飼い主郎さん、藤井恵さんのお話を伺いました。どうもありがとうございました。